This program is brought to you by ガブリ。
いつかすべてが消えて、夢の中 brand new day。 It's alright、 空に散るべ、最後は肩並べて、願い叶う find a way。 It's
汗かいてますかということで、エリコの以心伝心好奇心、今日は第5回目の更新ということでね、そろそろもう梅雨明けでしょうかね。もう今日はちょっとカラッと晴れてる方だとは思うんですけれどもね、七夕は晴れてたんですよね、あの日ね。皆さん何かお願い事はされましたか？したなその顔はねえ、まあ、晴れてたから織姫と彦星も会えたのかななんてね思いながら、まあ、織姫は何星と会ったのかねえ、もう私の願い事はもちろんこれで、エリコの歌と、ね、エリコの以心伝心好奇心、これをもう一人でも多くの人に、ね、聞いてもらえますようにっていう願い事をしましたね。え、叶おうかなというか叶えてくださいあとね、あの前回ミスティングパーソンで呼びかけた焼き鳥屋さんの清水さん、あのこの方からなんとメール来ました無事に、あのすごいタイミングでだったんですけど、無事あの元気でいるそうで、あのペットの亀の、ね、ムーピーちゃんの写真付きで、めちゃめちゃでかい亀でしたけども、なぜかね、あの現地のお姉ちゃんが隣でピースしてたんですけどもこの人は誰だろうみたいなまあね、あの気をつけてくださいよみたいな社長さんって言われてるんじゃないかとあの、まあ、好きだったのでね、そっちがねまあ、ということで、あの今日もですね、以心伝心好奇心、皆さんと一緒に最後まで盛り上がっていきましょう。
ガブリプレゼンツ、ローリングローブレコード、インターネットラディオ。
はい、ということで今日の独り言はですね、まず最近の、ライブ、こちらのレポートから。7月の3日はですね、四ツ谷のライブインマジックさんで、リニューアル後初めてだったんですけども行ってきました、ね、この日はなんと7曲も、ね、歌っちゃいました、欲張って。あのちょっとね、喉の調子がいまいちだったんですけども、もう蜂蜜がぶ飲みしながら、無事歌い切ることができて、香港からね、友達がわざわざ私のために私のためだけに駆けつけてくれてまあそんなことあるわけないんですけど、まあ、でもね来てくれて、で、カレーがねメニューに入ってたのがすごい私気になって頼んだら、すいません今日はないんですとか言われて、もう次回は絶対食べてやるぞと前もって電話しとこうと、ね、マジックカレーとか言うのかなみたい なんか食べたら尻尾が生えてくるとかなんか笑いが止まらなくなるとか、あ、歌が上手くなるとかねそれぜひそういうあの美薬をね、あの入れてほしいななんて思って、いやでもすごくアコースティックな感じのね、あのカウンターになってて、こうハワイアンな感じで、うん、あの私はすごい好きでしたね。皆さんもまた行ってみてください。で、11日はですね、静岡県浜松市行ってまいりました、この日は酒蔵の、お店蔵というね、ところに行ったんですけども、もうこの日は大盛況でですね、もう椅子が足りないくらいだったんですよ。で、まあ美味しいお酒を皆さん飲んでね、上機嫌でワンヤしてまして、まあ、そんな中でね、3ステージカントリーの、音楽を聴いていただいて、なんとですね、あの、現文部科学大臣の塩野谷龍さん、ね、塩野谷さんがね、駆けつけてくれて、もう、握手もして、写真も撮ってお話しして、で、もう、どさくさに紛れて CD まで渡しちゃいましたよ。でも本当、頑張ってね、なんて、あの、応援してくれて、うん、だから本当に父もね、あの塩野谷さんのことをすごく応援してる人なので、いつにないテンションの上がり具合にちょっと私引いちゃいましたけど、こんなお父さん見たことないみたいなまあでもね、あの良かったと思います。そんな意味ではちょっと親孝行できたかななんてね思います。またあの詳細、写真とか付きでね、あのブログに載せていきたいと思いますので、チェックしてみてください。とにかくね、私は、あの、喉の調子がいまいちだった一週間だったので、あの、辛かったんですけどもね、なんか噂によると、あの、居酒屋とか人混みとかでね、こう喋ると、やっぱ人間みんな大きな声で、自分の声を通そうと思うから大きな声で喋るみたいで、あの、喉を痛めるらしいんですよね。で、考えてみたら私、その前の週からもずっと連日で人と会う用事があって、やっぱ夜会うとなると、ガヤガヤしたとこ行くんですよね。だから多分それのね、疲労もあったのかな、あとこうね、エアコンもつけるようになったし、 私エアコンダメなんですよね。こう見えてもね繊細なんですよということで鉛筆落とさないで、はい、皆さんもね気をつけてください。暑いけどねエアコンつけっぱなしで寝ないようにということで、あと今日はですね7月の3日のライブインマジックで共演させていただいたコンソールさんっていう女性のシンガーさんなんですけども、彼女から番組に、コメントをいただいています。で彼女は本当若いんですけどねしっかりしてて歌もね上手くて、彼女のデイブレイクっていうオリジナル曲があるんですけども、私はまあその曲がすごい好きで彼女とに声をかけて一緒にやりませんかっていう、きっかけになったんですけども、ね、この日も歌ってくれて、これからもねよろしくお願いしますということで、ちょっとコンソールさんからのコメント聞いてみましょう。
どうも皆さんこんばんは、コンソールと申します。皆様初めましての方がほとんどだと思うんですけれども、リコさんのラジオを聞いてくださってる皆様、よかったらコンソールという名前も覚えていただけると嬉しいです。今日はねライブでまたエリコさんとご一緒させていただいているんですけれども、雨です。どれだけの方が来るかとっても謎なんですけれども、雨にも負けず風にも負けず、心は熱くしっとりと歌を歌っていこうかなと思っております。私もソロでやっていたり、ベガでやっていたり、ベガというアーティスト団体があるんですけど、そういうのでやってたりとか、そうですね、もう私ずっとなんだろう、すごい癒しの声ってすごい憧れていて、エリコさんの歌を最初聞いた時は、あ、ぜひこの人と仲良くなりたいっていう風に思ってまして、またよかったらねエリコさんともなんか弾けトークみたいなのもやってみたいなと心の中で思いつつ、今日はコメントだけでスタジオにお返しちゃいます。じゃあ引き続きエリコさんの面白いトークをお楽しみくださいはい、以上コンソールでした。
ガブリプレゼンツローリングローブレコードインターネットラディオ、
何でもかんでもっていうことで、もうねこう暑いと都会から逃げたくなりませんか。
はい、
いつになく団結してますねここの部分でね、もう都会にいるのは嫌ですよ、こう暑いと。もう学校のね夏休みがやっぱ1ヶ月以上あるっていうのはね絶対理由があると思うんですよ。もうね社会人になるとねお盆休みがせいぜい1週間あるかないかぐらいしかね休めないしね泣いてるね、もう本当もうちょっとね社会人も休みを多く取るかね、スローにこう仕事をしてもいいんじゃないかとね、集中できないですよねこんな暑いとね、ということで、こんな時はやっぱ南の島でしょうっていうことで、私あんまりね、太陽得意じゃない方なんですけど、7年前ぐらいかな、ミクロネシア連邦のね、ポナペ島というところに行ったことがあるんですよ。まあ、10日間ぐらい。その話をちょっと、なんか思い出したので、してみようかななんて思います。ね。ここはね、パッケージなどが、旅行会社の方ではないので、日本人の観光客だって、観光客はね、非常に少ないです。成田からグアムで、グアムから、また今度ね、トラック島っていう、ミクロネシアの小さな島なんですけど、そこで給油して、で、ポナペ島っていう感じで、結構ね、トランジットが多いんですけど、コンチネンタル空港のね、腕のいいパイロットさんじゃないと、狭い空港に着地するのは難しいんじゃないかという、かなりスリリングな、飛行ですけども。ポナペ島っていう、その位置を軽く説明すると、西の、太平洋、で赤道のすぐちょっと上北側にあるような、島ですね。もう一年中 T シャツとねビーチサンダルで過ごせるような暖かいというか暑い気候です。だからもうサングラスとね帽子、日焼け止めは必須ですね。で逆にこう焼きたい人っていうのもねココナッツオイルとかちゃんと塗っとかないと肌を痛めるだけになっちゃうのでね、でもオイル塗るとすごい綺麗に赤茶っぽくね焼けます。で島の周りはですね砂浜というよりはねマングローブっていう林で囲まれてて、そこで取れるカニはねハサミのこのチョキチョキの部分がすっごい大きくって肉厚でね美味しいんです、で言葉は英語とポナペ語で、公用語が英語とポナペ語なんだけど、カセレリアっていうこんにちはとかさようならにあたる言葉、これもやっぱり旅行者とはいえ覚えた方がいい言葉ですね。ね、言ってみて、リピートアフターミーカセレリア覚えたかな、ね、ここは第二次世界大戦から31年間ぐらいなんか日本の統治下にあったみたいなので、日本語を話せる、ね、現地の方も年配の方だといらっしゃるんですよね。で私がここに行くきっかけとなったのは、知り合いで ここに移住している日本人家族、秋永ファミリーっていうのがいるんですけど、まあ、そのファミリーの一員の方が、私の東京で知り合いでして、で、一度行ってごらんよって言われて行ったのが、まあ、きっかけなんですけどね。まあ、その秋永ファミリーは PCR っていうね、ホテル。で、そのホテル内にあるレストラン。もうここはね、回転寿司もあるんですよ。もうその回転寿司は、そこの浩二さんっていう、まあ、お父さんが自分で手作りして、回してるんですけど、もうそこで取れたね、マグロとかを、マグロ美味しかったですけど、マグロをこう、回しているという。で、まあ、いろいろね、顔の広い人たちなので、私も助かったんですけども、もう着いたね、その日の夜に、まあ、祝いだ、みたいな、シャンパン、みたいな、わー、なんて盛り上がって、じゃあ夜の空を見に行こう、星を見に行こう、なんて盛り上がって、車を、走らせて、ソケースロックっていう、まあ、結構大きな、山があって、まあ、そこの山頂から見る、景色が最高だということで行ったんですけど、走行車線が右か左か分からなくなっちゃって、で、まあ、こんな蛇行運転をしてたんですよね。で、カーブを曲がったところで、向こうからタクシーが来てて、クラッシュですよ、クラッシュ。で、もう、お互いにね、ゆっくり走ってたので、もう全然怪我も、車のダメージもほとんどなく済んだんですけど、もうそのまま、ソケースロックには行かず、警察へと連れてかれ。まあ、秋永ファミリーみたいなこと言うと、なんか、ああ、OK、OK、みたいな。結構、賄賂的な力を使い、その夜は無事解放されたんですけど、なんか翌日の新聞には載ってたらしいですよね。日本人、なんか、交通事故を起こすみたいな。もうタクシー会社はね、バンブータクシーっていうね。忘れもしないですけど。まあ、こっちがね、反対側走ってた瞬間だったので、もう完全に悪いのは私たちの方なんですけども。まあ、でもね、ポナペの車の速度ってね、多分皆さんびっくりするぐらい遅くて、20キロないんじゃないのかな、アイドリング走行みたいな感じ。でも歩くのも遅いんですよ、彼ら。だから本当に、私たちが東京のペースで歩いてる方が車よりは全然早いみたいな。すごいでしょ、こっちのペースで歩いてたら多分、どうしたの、大丈夫みたいな、なんかあったのって言われちゃうような。もうね、全然違う、スローライフですよ、本当。で、なんでね、そんなに車の速度遅いのかなと思ったら、なんか、シャカオっていう、まあ、これはね、一種の、お酒みたいな飲み物なんですけど、聞いたことあります？
ないです。
ないか。なんかね、木の根っこを、こう、ゴリゴリ、石の上で、潰して、そこから出てくる汁を、こう、飲む。っていうんで、それをまあみんなで回し飲みするっていう、まあ、もう本来はお葬式なんかで飲まれる宗教的なね、代々伝わる文化らしいんですけど、まあ、シャカオを観光客の人にも飲んでもらおうって言って、シャカオバーっていうのもあるぐらいなんですけど、で、それはね、超ダウナー系の飲み物らしくて、飲んじゃうと、もう身動き一つできないらしいんですよね。で、まあ、それでも、かろうじて島の人は飲み慣れてるから、運転をこうできるような感じらしいんだけど、まあ、船をね、運転するときは、もう本当に動けないから、舵を取れないので、流されるだけだから、絶対ダメだよ、とか言われて。あと、胃が弱い人もダメって言われたから、私、残念ながらトライできなかったんですけど、その、ダウナー系。でも、ここでトライしたら、みんな黙って、ただ動かずずっと棒怪しいですよね、まあでも決して美味しいものではないということを聞きました。あと、まあ、走ってると犬と猫がね、非常に島中にたくさんいて、で、普通東京とかだと、まあ、野犬自体いないですけど、猫とか犬とかでもこう道路とかってすごい急いで渡るじゃないですか。もう向こうの人はね、あ、向こうの人じゃない、向こうの猫は、猫も犬ももう車来ても全然どかないのそのまんま昼寝してて、だからこっちがこう避けて車をこうちょっと運転していかないと本当引いちゃうみたいな、もうね、全然人間と同等な感じの、犬猫たちがね、妙に生意気でね。でもビーフジャーキーとかあげるとガイドしてくれるんですよ。こっち来るとなんかちょっと海岸行くよみたいな。こっち来いよ的な目つきでね、犬なんか見る。でもあれ可愛いですよね。なんかね、下手な現地の怪しい男の人にガイドされるよりよっぽど安心できるなみたいな。いや、本当ね、可愛かったです。あとね、子豚とかも親の子豚が一番先頭に歩いてて、子豚がこう何匹もその後ろを一列に並んで歩いてたりとかね。それはもうめちゃめちゃ可愛かったですね。あと、そうだな、 ポナペのすぐ隣にランガルー島っていうのがまたあって、すごく小さいんだけど、ここは結構戦争とか歴史の好きな人は知ってる島で、日本軍が、昔使ってた防空壕とか大砲とか飛行機とかがまだそのまんまジャングルの中にあったりするんですよ。で、まあ、この島の州長さん、ケニオさんって人がいるんですけど、その方やっぱり日本語喋れるんですね。で、すごい太ってて、上半身は裸で、もうパンダの眼鏡、サングラスかをかけてて、でこうニーって笑うと歯が抜けてて頭はアフロでみたいな、かなり強烈な見た目インパクトすごい人がいるんですけど、まあ、ケニオさんのところで飼ってる犬もまた私たちのことを案内してくれて、もうジャングルの中までもう本当に何だろう、天空の城ラピュタみたいなね、ああいう感じのこうガジュマル、超でかいガジュマルとかもなってるし、あれも本当にちょっとあそこでしかできない体験ですよね。犬との一体感もね、すごい犬の方が頼れるみたいな、なんかこの人の方が私より賢いみたいなねまあでも本当いいですよ。スキューバとかもね、もちろん有名で、サーフィンとかでも有名なので、なんだっけな、坂口健二さんかなんかも来たりとかして、サーフィン楽しんでたみたいです。ブラックマンタってマンタがかなり確率高く見れるらしいんですけど、まあ、私もね船で連れてってもらったんですけど、もう船すごく弱くて船酔いしちゃって、もうそんなスキューバとか見てる余裕全然なかったんだけど、船酔いも水の中入ると良くなるよとか言われて、でも入ってみたんですけど、まあ、そしたらやっぱすごい綺麗で、でも私なんか水の中に入るとすごい笑っちゃうんですよ、なんかで、なんだかで、まあ、人と目があったりするとなおおかしくて、でも泡がブクブクとかなるじゃないですか。そうするとやっぱり上の方の船でこうね、ガイドさんが心配して飛び込んできてくれて溺れてるかと思ったとか言って、それ3回ぐらいやったら、もう4回目はさすがになんか向こうでこう苦笑いしてましたけどね、ああはいはいはいみたいな本当に溺れてたらどうするんだお前みたいなねそう、私昔からねダメなんですよ、プールとか海とか入るとね笑っちゃって。まあね、あんまり本当に海が好きな人には失礼な話なんですけど、あまり余裕はなかったです。まあでもね、こう暑いと海やっぱ行きたくなるというか、今年はちょっと日本の海でもいいからね行きたいなって思ってますね。紫外線ってね、そういえば日焼け止めクリームだけじゃダメらしいですよ。なんか目からも入るから、ちゃんとサングラスもかけないとね、シミになるらしいですよ、女性の皆さんね、まあ両方つけてお出かけしましょうっていうことで、まあ海とかけてね、私のアルバムから聞いてください、この曲海。
心を研ぎ澄ませて目を閉じても儚い時は過ぎて海に帰ったよ。いつだって歌だけで何気ない時間は限りなく愛に満ちた海でしょう。悲しみ
ライブ告知です。では、エリコから。7月の17日金曜日、こちらはですね、代官山ユニットで、ザ・ベスト・アーバン・ヒップホップ・パーティーボリューム2ということで、ピースというイベントに参加します。スタート、オープン、同じ時間で23時30分、私が歌うのが多分24時10分からになると思います。詳細はブログに載せてます。 そして7月の26日の日曜日、六本木ブレイブバー、こちらはですね、出演時間19時50分からとなってますね。また私のアルバムの曲を、この時に聴いていただけたらと思うので、ぜひぜひ駆けつけてくださいませ。そしてサーカディアンリズムのお二人の、ライブは7月の17日金曜日、新宿歌舞伎町ピンクビッグピック、出演時間は21時半からとなっております。そして19日の日曜日はお茶の水かかど、オープンが11時45分、スタート12時5分となっております。こちらも詳細は、サーリズの、お二人のブログを、参照してみてください。そして今流れているのがブラッククレヨン、お二人が来るのは7月の18日の土曜日、四ツ谷ライブインマジック、オープン11時半、スタート12時ちょうどということです。この日はね、たくさんのアーティストさんたちが出演するんですけれども、ブラッククレヨンの二人は鳥で、ね、出演します。8月の12日にメジャーデビューとなるマキシシングルアンサーをリリースということで、この日もアンサー聴けると思います、ね、全国の CD ショップおよび Amazon にて予約受付中ですので、ね、皆さんどんどん予約してください。そして7月の14日にね、なんと18歳になったボーカルのミワちゃん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。ねね、18歳ですか、まだまだ若いですね。ね、まあ、お祝いをしたいという方はぜひこの日に駆けつけてあげてください。本当喜ぶと思います。そして、7月の20日月曜日、ライブインマジックビタースイーツさんたちが、長野から駆けつけてくれます。オープンは11時半、スタートが12時ちょうどということですね。まだね、夏休みじゃないのかなっていう感じですけども、まあ、いろいろ学校の話とか夏休みの話とか、たくさん聞けちゃうと思いますので、どうぞどうぞね、ビタスイーツのファンの皆さん、応援しに来てください。よろしくお願いします。はい、ここで追加情報です。9月の26日の土曜日、27日の日曜日、2日連続でですね、河口湖ステラシアターにてヘリテージミュージックフェスティバルという大きな、音楽祭が開催されます。そしてなんとなんと、私エリコ両日出演決定いたしました。ありがとうございます。皆さんのおかげです。はい、ということで、両日のパス、土日両方入れるチケットがお一人様1000円ということになってますのでね、ぜひぜひこの日は日程を開けといてください。もう今はね、 ETC で1000円で行けちゃいますし、川口湖比較的涼しいと思います。でこのステラシアター、めちゃめちゃ綺麗なステージというか、大きなね、シアターになってますので、一見の価値あると思います。まあ、詳細は随時こちらラジオあるいは私のブログの方でも発表していきますので、予定だけ開けといてくださいね。エリコのちょっといい話。今日はですね、映画アイアムサムのレビューということで、見てきました。もうとにかく、もう最初から最後までひたすら私は泣いてました。もうひくひく言ってましたけども、まあ、映画の内容としましては、自閉症で知的障害のあるお父さんのサムっていうのがいて、まあ、7歳程度のね、知能っていうことで、その娘ルーシーが、まあ、小学校行って、もう自分が7歳8歳になる頃、もう父親をこうのその知能能力を自分が超えていくっていう時に、まあ、いろんな問題がありまして、児童福祉局のね、ソーシャルワーカーが、まあ、これは里親に出した方がいいと判断して、勝手にね、父と娘を引き裂いてしまおうとする。まあ、それに取り戻そうと奮闘する弁護士役が、まあ、ミッシェル・ファイファーのリタっていう女性弁護士なんですけども、まあ、このリタも自分の、息子あるいは夫とね、うまくいっていないその親子関係と、まあ、自分のキャリアで、まあね、片やサムはもう本当にスターバックスの掃除係で頑張って働いてる人なんですけども、まあ、だけどこう父と娘とこう二人愛情で結ばれてる、はためにはね、なんか不安定な親子なんだけど、実際二人はもう本当愛情で満たされているっていう、まあそんな対照的な、二人を通してまた感動的なね、ストーリーが繰り広げられてるんですけども、まあ、とにかく、なんて言ったらいいんだろうな、 うん、まずね、この子役の子すごい。こんだけの演技されちゃうともう本当に、それだけでね、ぐっときちゃうし。でも私いつも思うんですけど、子供と大人の違いって大してないですよね。もう子供ってもうちゃんとわかってるし、感情もあるし、子供だからって、なんていうのかな、甘く見ちゃいけないって部分はあるなっていつも思ってたけども、この映画見て本当それもよく表現されてたし、多分それを監督とかね、脚本の人も言いたかったんじゃないかなと思うんですけど、もうね、なんていうんだろう、結局父と娘は深い愛情で結ばれてる。で、それをどうしてね、他人が勝手に引き裂いた方が、この娘のためなんじゃないかって、やっちゃうんだろうっていうね、その不条理というか大きなお世話っていうのかね、まあアメリカのその、うん、アメリカのも、まあ、一つの問題でもあるのかななんて思ったし、うん、まあ親を思うときに必要なのって結局は共有した時間と費やされた愛情、この二つだと思うので、もう本当愛情があればもうその親子は一緒にいるべきなんですよ。たとえその親がね、知能が遅れていようがね、二人はそれで幸せなんですから、うん、ね、なんかちょっとね、親に会いたくなった映画でした、ね、皆さんもちょっとこれ I am Sam 見てみてください。ということで、今日の維新伝心好奇心いかがでしたでしょうか、ね。今言ったアイアムサムの中でですね、サムがスターバックスで、ね、働いてる場面が結構出てくるんですけど、私もまあ実際ニューヨークにいた時にコーヒーショップで働いてたんですね。で、結構ね、注文が細かいんですよ。例えばレギュラーコーヒーの中でも普通のコーヒーとディカフって言って、カフェインレスのコーヒー、あとフレーバーコーヒーって言ってアイリッシュクリームとかヘーゼルナッツとかそういう香りがついたやつ、まあ、その3種類から選ん で一番めんどくさいのがね、牛乳、レギュラーっていうと普通のミルク、ローファット、ノンファット、ハーフ&ハーフっていうのはね、生クリーム、うん、まあ、この4種類をこう合わせてミルク入れてくれっていう人も中にはいるぐらいだし、で、カフェラテっていうとこう上に泡がついてるじゃないですか、あの泡もありとかなしとかね、かなり特に白人のね、女性、年配の方とかね、うるさい注文が多いです。でもね、私はコーヒーショップ自体が好きなので、コーヒーショップで働いてたのはすごくいい経験だったと思うんですけども、あと、まあ、細かい場面だったんですけど、ルーシーがこう靴をね買うとき、なんか最初光る靴があったんですよ。で、私そういえばニューヨークで一番最初に買った靴、スニーカー光ったなと思って、よく考えたらあれ子供用だったんだと思って。でもね、クラブとか行くとあれがまたいい感じに足元が光って、結構ね声かけられるんですよね。どこで買ったんだみたいなこと言われて、みたいな、すぐそこでみたいな。あれお気に入りだったんですけどね、やっぱ時間とともに光がつかなくなっちゃったので、つまんなくなってもう捨てちゃったんですけど、ピコピコね、交通安全のためだったんだなと思って。はい、そんなのもちょっとね、思い出しちゃいました。ということでね、アイアムサム、ちょっと駆け足でレビューしちゃいましたけどもね、親と子ね、これ大事です。今ね、なんだか親を殺す事件とかニュースで見るとちょっと切なくねなっちゃいますけども、うん、人間本来はね、愛情豊かな生き物のはずですからね、もうまずは許して、そして愛してね、それからまあどうなるか考えればいいんじゃないでしょうかね。最初から敵対意識は持たない方がいいですよね。はい、ということでね、今日は、どうでしたでしょうかね。なんかポナペの話がだいぶ長くなっちゃいましたけどね、こんにちはさようならは何でしたか。あ、もう忘れちゃった。カセレリアですよ、カセレリアね、覚えてくださいね。はい、じゃあね、次回の映画レビューは Into the Wild ね、これにしたいと思います。皆さんチェックしておいてください。ということで、今日のお相手はエリコでした。